山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続きまして、山梨大学医学部医学科微生物学講座、森石浩二教授にお電話をつなぎましてお話を伺います。森石先生、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、山梨大学医学部生物学微生物学講座、こちらでは学生の皆さん、どういった研究していらっしゃるんですか？
肝がんの原因となる C 型肝炎ウイルスや B 型肝炎ウイルスに関する基礎的な研究を、うちでは行っています。
はい。
で、例えばですね、抗ウイルス作用を持つような化合物を探索して、抗ウイルス剤になるようなものを探したりですね、あと、ウイルス感染によるウイルス感染によって変化するような遺伝子やタンパク質の解析、これは病原性につながることなんですけれども、細胞系の感染するような、よく感染するような細胞系の確率や、あと C 型肝炎ウイルスに非常 C 型肝炎ウイルスや B 型肝炎ウイルスに非常に近縁な動物のウイルスの解析とか、そういうものも行っています。
はい。そういった、皆さん学生さんたちが研究されて学ばれて、で、最終的には医学の道に進まれる方多くいらっしゃると思うんですが、
はい、
その中でウイルス学の専門になる方っていうのはどれくらいいらっしゃるものなんですか？
ですね、医学部に進まれる学生さんは主にこの医師になる、今お話にあった通り医師になるために、なる、教育になる、医師になるために来られる方が多くて、研究を主に、希望される方っていうのは、多くはないんですね。でその中でも、数は少ないんですけど、微生物学講座に来られて研究される医学部の学生さんいらっしゃるんですけれども、その後は臨床の道に進まれて、ウイルス学だけではなくて、他のそのそれぞれの分野で活躍されている方が多いです。で医学部以外から、うちで研究することも可能なんですが、それは大学院からなんですね。でそういう方は、ウイルス卒業後は、製薬会社とか検査会社とか医薬系のベンチャーなどに住まれる方が多くて、ウイルス学というよりは、それぞれの分野に、幅広い分野に住まれている方が多いです。
なるほど。ウイルス学のみにとどまらず、幅広い分野で活躍されるわけですね。
そうですね。
そしてリスナーさんからのご質問いただいていまして、こちら甲府市のマリさんからなんですが、先生は新型コロナウイルスの研究も行われているそうですが、先週もね、お話をお伺いしたんですけど、インフルエンザなど冬の時期にウイルス感染は拡大しますが、新型コロナもやはり感染拡大する可能性は高いでしょうか？またウイルスはなぜ冬に感染拡大がしやすいのかという、ウイルスが好む環境って何ですかというご質問ですが、先生いかがでしょう？
いい質問ですね。
そうですか。
人間界に侵入してきた新しいウイルスは何回も流行を繰り返して人とウイルスの関係を安定化させていくんですね。
はい。
例えば2009年に新型インフルエンザって非常に大騒ぎしましたよね。あれは今も皆さん気づいてはいないと思うんですが、季節性インフルエンザになってるんですよ。で普通のインフルエンザウイルスになってますね。
そうなんですね。
この新型コロナウイルスも今流行がだんだん下がりつつありますけれども、同じような、運命をたどるんではないかというふうに考えてます。
じゃあもう定着してしまうっていうことですか？
そうですね。なかなか一度入るとなかなかなくなるっていうのは難しいことかと思います。でなぜ冬に、拡大しやすいかっていうと、ウイルスの種類によって夏に増えるものもありますし、冬に増えるものもあるんですが、こういう呼吸器感染症のウイルスは、冬に感染流行が拡大しやすいんですね。で理由としては乾燥するというのと、あと紫外線が弱くなるということなんです。で乾燥するとどうなるかっていうと、気管の細胞にウイルスが付着しやすくなるんですね。なので乾燥すると、冬に流行しやすくなる。また 外に出たウイルスが、まあ、紫外線によって、まあ、失活するんですけれども、まあ、冬の、時期っていうのは、まあ、紫外線が弱いので、まあ、失活しやすくなる、しにくくなるということで、まあ、冬に増えていくと。
あ、そういうロジックなんですね。
そうですね。まあまあ、しばらくは、まあ、流行が、まあ、繰り返されて、多分風邪の普通のウイルスになっていくんだと思うんですけれども、それが何年かかるかわからないので、しばらくはまあ重症化リスクが高い、例えば持病を持たれているような方、あと高齢者の方に注意しながら、まあ、普通の、社会活動を続けていくしかないと思います。
なるほど。今後もじゃあ流行は繰り返される可能性もあるし、もうだからまさしくニュースタンダードを探していって共存するっていう方法しかなさそうということですかね。
恐怖感を、なんか恐怖感が、先行してしまっているので、まあ、そこをなんとか慣れていただくしかないですよね。
なるほど。そして、今は新型コロナウイルスのお話を伺ったんですが、森石先生は、まあ、ご専門は B 型肝炎の研究を行っていらっしゃって、まあ、先週のお話もありましたが、人の進化とともに、まあ、こちらのウイルスも共存してきたという話でしたが、はい、そういったまあ B 型肝炎、C 型肝炎というのはそもそもどういうきっかけから生まれたウイルスなんでしょうか。
はい、C 型肝炎ウイルスは、最近まで似た、その C 型肝炎ウイルスに似ている動物のウイルスっていうのは見つかってなかったんですね。で、最近まあ遺伝子解析の技術がどんどん進んで、まあ、多くの動物に、人の C 型肝炎ウイルスに似ているウイルスがどんどん発見されてます、
はい、
で、まあ、人の C 型肝炎ウイルスと同じで肝臓にそれぞれが感染しているというのが分かっていて、まあ、その中でも人の C 型肝炎ウイルスに似ているウイルスっていうのは実はこう 馬のウイルスが非常に似てるんですね。
馬ですか。
馬なんですね実は。で、そのおそらくですが、その家畜化された時に、まあ、数千年前に共通の祖先がいて、うん、人の C 型肝炎ウイルスと馬のウイルスに分かれたというふうに考えられていて、まあ、僕らの、研究でも明らかになっているんですけれども、現代にいるそのサラブレッドとか日本原産馬にも、ウイルスが感染しているっていうのは分かっていて、まあ、安心していただきたいのは、そういうウイルスは、まあ、人には感染しないっていうのは分かってます。
なるほど。はい、馬人感染はないってことですね。
そうですね。で、まあ、ネズミにも今同じ C 型肝炎ウイルスに感染し、同じようなウイルスがいるっていうのは分かっていて、それを使って、はい、まあ、どのようにして、まあ、C 型肝炎ウイルスががんを起こすのかっていうのを研究してます。
なるほど。
また B 型肝炎ウイルスなんですが、これは先週もお話した通り、まあ、人とこう進化とともに共存しているウイルスなんですね。でチンパンジーやゴリラも同じように独自のウイルスを持ってます。で、まあ、コウモリにも、その同じようなウイルスがいて、まあ、古代に、そのコウモリのウイルスが、まあ、人科の、まあ、類人猿に感染してずっと現代まで維持されているというふうに考えています。で、我々の研究で、まあ、それぞれがその、7万年前にこう B 型肝炎ウイルスが人との移動とともに、まあ、ヨーロッパに行ったりアジアに行ったり、共存してるんですけども、はい、それぞれの欧米型アジア型に分かれてます。で、まあ、今日本にいる日本で、流行している B 型肝炎ウイルスっていうのは、まあ、我々の研究では、まあ、縄文時代からずっと維持されてるっていうのが分かってるんですね。で、まあ、最近ですが、まあ、それぞれで、まあ、そういうウイルスも進化していってるんですけれども、まあ、グローバリゼーションが広がって、進みつつありますよね。で、それ欧米型が、まあ、日本に入ってきたり中国に入ったりしてるんですけれども、欧米型というのは若干こう病原性が高いんですね。で、まあ、そういうことから、まあ、最近こう、定期接種が、B 型肝炎の定期接種が、まあ、日本で、進みつつあるという理由の一つになってます。
なるほど。まあ、ワクチンの接種ということですよね。
そうですね、まあ、人の遺伝子が交雑が進むとみに、そのウイルスの遺伝子もどんどん交雑していくと、複雑化していくと いうことが分かってます。
なるほど。いや、なんか今後もそういう、ね、まあ、しょうがないことだと思うんですけど、そういう世の中になって、そこにやっぱり人間も対応していかなきゃいけないですね。
そうですね。
さて、では先生、最後になりますが、そうしたウイルスの勉強もできるという、ね、山梨大学医学部、この受験を考えている生徒の皆さんに先生からのメッセージをお願いします。
はい、山梨大学の医学部を目指す学生さんは、普通の医師ですね、臨床医を目指す方が多いんですけれども、残念ながら最近その研究をしたいとした、研究医を、目指す方が、必ずしも多くはないんですね。日本の医学生理学ノーベル賞ですね、取った受賞された、本庄先生とか山中先生、大隅先生、山梨の大村先生ですけど、もういらっしゃいますけれども、医学につながるも基礎研究をされて、実際実用化に、結びつけたことが皆さん、ご存知だと思います。山梨大学医学部に入学された学生さんは、臨床医に進む方もいらっしゃいますけれども、研究を目指してほしいと思ってます。また大学院は医学部以外の出身の学部の学生さんも入学可能なので、ぜひ山梨大学に入学して医学研究を我々と共に行っていただきたいと思ってます。
はい、わかりました。森石教授、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。